カット、はい、川さん何か話し、はい、そのまま愛さんに、はい、今日は、四日市教会の加藤愛新学生って言ったらいいのか、愛さんと言ったらいいのか、愛兄か分かりませんが、東海聖書神学塾の、神徒奉仕コースで今学んでおられて、音楽の働きもされています。今日は加藤愛さんをお招きして、証しと2曲の賛美をお願いしています。では自己紹介をよろしくお願いします。証
も、皆さんおはようございます。同じく同盟福音の、伊勢湾の向こう側の四日市、キリスト教会から、今日はお招きいただきありがとうございます。さっきご紹介いただいたように今東海聖書神学塾の3年生で信徒奉仕者コースなので、今牧師が足りないと言われている中ですが、将来牧師になるというわけではなく、いわゆる、まあ、平信徒です。平信徒という言い方が正しいかどうかはまた別として、今音楽の専門的な勉強をしていましたので、今音楽でいろいろと活動させていただいています。自己紹介を兼ねて証を少しさせてください。私はですね、4代遡ってひいおばあちゃん会ったことがないんですがの時からクリスチャンというクリスチャンホームに生まれまして、ただ私が生まれた頃はもうおじいちゃんしかいなかったんですが、今ミノミッションとかそういう、岐阜とか三重県にある教会なんですが、そのあたり の牧師をしたりしている家庭で生まれまして、私が生まれた時はもう両親はすでにクリスチャンという家庭で生まれました。私 の愛という名前も聖書から、取られた名前でございます。なのでもう本当に息をするように、もうここに空気があるのに疑いがないぐらい私は神様がいるというのを疑いなく信じて、まあ、今の今まで40年間ぐらい過ごして生きてきてるんですけれども、そんな中でですね、かといってなんかこう順風満帆な感じだったかと言われればそうでもなくてですね、神様なんていないんじゃないかみたいなそういう疑いを持った頃もありまして、ちょうど大学を受験する頃でした。音楽大学を受けるのでその前に音楽高校に入っていて、私は自分の声がすごいなんていうのかな、高いところまで出るソプラノ の声だと疑わずに思っていて、もちろんその練習もすごくしていて、でもちろん大学もそのソプラノ専攻って専攻が分かれるんですね。ソプラノ専攻、アルト専攻、男性だとテノールとかバスとか声の高い低いによって専攻が分かれるんですが、それで受験のこのなんていうんでしょう、人数も定員も変わってくるんですが、ソプラノ専攻で大学を受験しまして、もう自分は絶対受かると思っていたんです。私は高い声を出すことができると思って受けたんですが、まあ落ちまして、まあと思って、東京のいわゆる音楽の東大と言われている大学を受けていましたので、まあと思って、まあもう1年ぐらい受けてみようかなみたいな感じで2年目を受けたんですが、2年目もその高い声ソプラノで落ちまして、もう私はどうして神様、私はこんだけ音楽、まあね、高で今思うと高だから18、19の頃だったんですけれども、どうしてこの道が開かれないんだろうってずっと思っていて、3年目に私の歌の先生がクリスチャンでも何でもクリスチャンでも何でもないって言ったらあれなんですけど、方なんですが、あなたもしかしたら声は低いかもしれないっておっしゃってですね、もう自分では絶対もうそんなこと言われるなんて思ってもいなかったので、いや先生何を今までこうソプラノでずっと受けてきて、コンクールもそれで受けて賞をもらっていてっていう自分の中にすごいそういう自信があったんですね。でそれでもう3年目だしみたいな感じで、じゃあまあ落ちてもいいからそのアルトの専攻で受けてみなさいっていうふうに、アルトっていうのはいわゆる女性の低いパート担当で合唱とかされている方だとよくご存知かと思うんですが、で受けてみなさいって言われてですね、もうしぶしぶ受けたんです。私は絶対もう受かるわ絶対受からない、私はソプラノだと思って受け、まあ、まあまあ受けたろかぐらいの気分で受けたんですけれども、まあ、皆さんなんとなく想像がつきますね。 受かったんです受かったんです。で私はもう受かって合格発表で今でも忘れない60番だったんです、受験番号が60番という番号を見た時にどうして受かるのって思ってですね、今までその自分が積み上げてきたものが全て崩れ去ったような感じがして、でもきっと神様はその自分の力ではないところを使われるんじゃないかなと、本当にそれから20数年経って未だに思うんですけれども、もし皆さんの中で私はなんでこんなに道が閉ざされているんだろうとか、なんでこんなに頑張っているのにっていうことがもしあったら、今日の話を少し思い出していただければと思います。この話で終わるわけにいかなくてですね、アメージンググレース2曲今日は演奏させてください。1曲目のアメージンググレースをですね、私声が、ね、低いと言いましたが、まあ、この喋ってる声も今低いかどうかちょっと自分でもわからないんですけれども、こんな声で地声で歌う、地声とクラシックの世界だと裏声、女性はよく裏声で歌うんですけれども、湧く涙の意味は裏声で歌います私はアメージンググレースの方はいわゆる地声で大学入るまで地声で歌ったことなくてですね、私の地声こんなに低かったんだと思ってちょっとショックを受けていたんですけれども、でも今それを演奏に使うことができて、神様を賛美することに使うことができるっていうところに私は神様のその不思議を感じているんですが、2曲続けてお聴きください。
どうもありがとうございました。聖書朗読です。もうすでに暗唱聖句で2回も3回も皆さん言っていただいたから、もう読まなくてもいい感じもしますが、でも一応形にならないので読みます。詩編の22編、詩編22編27節です。聖書の真ん中辺をパッと開くと詩編が出るそうですが、本当ですか？分からないけど、詩編22編の27節、地の果てのすべてのものが思い起こし主に帰ってきますように、国々のあらゆる部族にあなたの御前にひれ伏しますように。以上です。メッセージはこの箇所から説教題は、またちょっと難しい説教題で、栄光が常しえまでです。わかりますか？栄光が常しえまで。
お祈りいたします。湧く涙の意味、家に誰かは知る。世にある間は知ることやなからん。されども知るを得ん、すべてをさやかに、御国に登りて主を見まつる。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちを今日一人一人ここに導いてくださってありがとうございます。それぞれ働き、それぞれ学び、それぞれ生活をしていたところから一つのところに集められている不思議を覚えています。そして一つの神様を覚え、 あなたに共に賛美を捧げ、共に御言葉を聞く、この不思議を覚えるときに、いろいろなところを私たちが通りつつ、でもあなたにある大きな何か力を覚えることができると信じます。いろいろなところを通りながら、涙の意味がわからなかったりすることもありますけれども、御言葉が励まし慰め、また賛美が私たちの心を捉えてくださる、そう信じていきたいと願います。神様、私たちに御言葉を与えてください。御言葉を理解する力をどうぞ与えてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。湧く涙の意味というのを賛美していただきましたが、これはそうですね、私がリクエストした曲だったんですけれども、まあ、愛さんを通して、賛美の力強さを持ってこの曲を賛美したいなと思っていて、皆さんね、遠慮して賛美されずに聴いてたのかなと思いますけれども、もう一度賛美していいかなと思ったりとか、でもそんな時間ないかなと思って、あ、賛美しましょうか。いいですか。皆さん新聖歌あれば512番の1番と1番と3番と5番を賛美しましょうか。新聖歌の512番を開いてください。持ってらっしゃらない方は受付にありますので取ってきていただいて、あ、受付に、はいはい、受付に。1番と3番と5番を賛美しましょう。感謝します。私たちのいろいろな意味が分からなくても、御国に行けば分かるよ、まあ、そんな解決は遅すぎる、待てないということもあるかもしれないんですが、御言葉を 覚えながら神様の御心を知っていきたいと思います。今日は詩編の22編27節を読んでいただきましたが、詩編22編全体を少し覚えたいと思います。詩編22編を開いていただくと、そうですね、新改訳2017年版の方は952ページ、それ以外の方もそれぞれのページだと思いますが、詩編22編に、を開いていくと、全部を今お読みしませんけれども、この中に2つの、感情というか2つの人の心が描かれているということに気づきます。一節を見ていくと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、そういった言葉が出てきます。嘆きどうしてという感情と、後半を読んでいくと、あなたに賛美をします、あなたを喜びますという、嘆きと賛美、嘆きと喜び、嘆きと感謝と言ったらいいでしょうか、2つの感情が出ています。神様に見捨てられた、神様に祈っても答えがない、そんな時に嘆く、でも神様が聞いてくださるときに私たちにまた賛美が生まれる、そんな2つ、もっとたくさんかもしれませんが、2つの感情を私たちは持っているということを思います。喜びがあれば不安もあり、嘆きがあれば賛美もあり、人の心の中に何かを呼んで求めて、しかし答えがないときに、それでもやっぱり神様はおられると告白するけれどもという、そのような二つの揺れる心が私たちの中にある。信じていますけれども、求める思いはある、神様を求めているというのが大前提ではあるんですが、神様なんかもういいです関係ありませんというところではなく、神様を求めている、神様を信じているということは大前提です。そのところで答えのない不安であったり、何か解決されていかない現状に嘆くと同時に、いや、やっぱり神様は素晴らしい方だと、信頼するところを入れていく。一節二節を読むと、指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの参加、ダビデという人が書いたということが分かりますが、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらず我が神昼に私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません、夜にも私は黙っていられません。そして3節から5節を見ていただくと、けれどもあなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美です。あなたに私たちの先祖は信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。あなたに叫び、彼らは助け出されました。あなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。自分が呼んでも答えてくださらないけれども、私たちの先祖たちは信頼していたではないか。そんなところを行ったり来たりしています。どこかでここで信頼が固まったかなと5節まで読むと思いたいのですが、今度は6節7節8節を見ていただくと、しかし私は虫けらですと言います。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の蔑みの的です。私を見る者は皆私をあざけります。口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなんだから。自分はダメだ、自分は全然ダメだ、人間ではない、それほどまでに誰かの声、誰かの評価の中で落ち込む姿も出ています。神様は聖なる方ではないか、 先祖たちも信頼してきたではないか。私の祖父母も父も母も信じてきた。私ではないですけどね。そうやって誰かが信じてきた姿を見ていて、彼らは恥を見なかったと、神様と良い交わりがあったという確信を得ても、またダメな自分、虫けらのような自分に落ち込んでしまい、主に身を任せよ、助け出してもらえばいいじゃないか、あなたは彼のどうせお気に入りなのだろうと嫌味を言われるようなところを通った。人間の心は揺れやすいことを思います。そんなところからもう一度、もう何度もこの22編を読んでいると繰り返し揺れているんですが、9節から11節では今度は自分が何者であるのか、それを確信し、もう一度安心するところに立ち返ります。まあ、そんなふうにして私たちの中に苦しみと辛さばかりが連続しているように思えるときと、安心と信頼が少しでも分かるときと、いや確実に安心は与えられると大きな平安があるときもあります。御言葉にこのように書いてある、そう読んでいっても、神様の言葉よりも自分の中の声、お前はダメではないかという声であったり、誰かの声、あなたはダメではないか、まあ、いろんな声があると思いますけれども、神様の言葉よりも人の声に、人の評価に揺らされてしまうことがある。読みしませんけれども、12節から18節ではさまざまな苦しみを告白しています。そこでこの詩編を書いたダビデは言うのです。19節、主よ、あなたは離れないでいてください。私の力よ、早く助けに来てください。救い出してください。私の魂を剣から、私のただ一つのものを犬の手から救ってください。獅子の口から、野牛の角から、まあ、そう言ってさまざまな苦しみを通りながら、もう一度離れないでください、助け出してください、救い出してくださいと祈り、そして言うのです。21節の後半、あなたは私に答えてくださいました。主が答えてくださったというところで、ダビデは嘆きから賛美に変わる姿をここで表しています。どのようなタイミングでその言葉が聞かれたのか、どのようにしてそれが聞かれたと分かったのか、それは書かれていませんが、ダビデの中に神様答えてくださるという確信が与えられています。新約聖書の中にこのような御言葉があります。今日朝この御言葉を暗唱聖句でおっしゃってくださった方がいましたが、求めなさい、そうすれば与えられる、叩きなさい、そうすれば開かれる、マタイの7章7節から11節にありますが、もう一度私たちは求めるものが、求めた時に与えられて答えは必ずあると信じて良いんだというところに立っていきたいと思うのです。ある一人の姉妹が言っていました。自分は神様に祈って聞かれなかったことはないんです。祈って願ったことがすぐなかったこともあるし、願ったタイミングではないなと思うこともあったり、ああそういう答えだったんだというところもありますが、神様に助けを求めて助けがないなんてことは一度もなかったですと、そんなふうにおっしゃっていました。揺れながらも迷いながらも神様は聞いてくださる、 そのところに私たちは立っていきたいのです。聞いておられないかもしれないと思うかもしれませんが、神様は聞いておられる。ダビデは聞いてくださる、聞いてくださった、その告白から賛美に招いています。主を恐れる人たちを、神様を信じてきたすべての民を、すべての国の子孫たちを、神を賛美しよ。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての主よ、末よ、主の前におののけ。まあ、そうして賛美に招き、共に主をあがめよう、共に主を賛美しようとダビデは招きます。今日は賛美のゲストをお招きしましたが、改めて賛美とは何か、それを考えるときに、ある本にこんなことが書かれていました。爆発的な喜びで声を張り上げて叫ぶようにして神を讃える、それが賛美だと。浜名湖のバイブルキャンプでは爆賛という子どもたちのキャンプがあります。爆裂賛美というらしいんですが、なかなかついていけないあのタイトルでずっと立ち上がって賛美してるらしいですが、もう本当に爆発的な喜びが私たちに与えられて、神様を讃える、その賛美が自分の中に与えられたらどんなに幸いだろうと思います。うまいか下手かを考えて、人がどのように聞いてるか感じるかを考えてしまったら、なかなか心からの賛美はできない。声の出ない人も出る人も、楽器のできる人もできない人も、喜びを神様に捧げる、それが賛美であると。大切なのは神様にその喜びを、神様に感謝を捧げる、神様を称えるものが賛美であるんだと。25節では、大いなる改宗の中での私の賛美はあなたからのものです、そう言っています。一人の時でも、またこの改宗の中の賛美もあなたからのものであって、あなたに捧げるものである。主を求める人々が主を賛美しますように、あなた方の心がいつまでも生きるように。神様を信じている、その大前提に立っていますけれども、信じているところでなぜという時もあれば、喜んで賛美しようという時もあります。神様がわからないという時もあるかもしれません。神様を信じていないところに立っている方は、ぜひ信じようとしてみてください。そしてこの神様に出会ってください。神様を信じておられる方は、揺れることがあったとしても続けて神様を賛美し、神様を求めてください。嘆きのままでは決して終わらないと。私たちの人生の中に神様が近くに感じないこともあります。敵に囲まれてると思う時も、神様に見捨てられていないと、それを覚えてほしいと思います。どんなところを通っても、何があったとしても求めてください。神様を求めてください。神様から離れないで、神様からつながっているふりでもなく、心から神様につながって、神様の御業を味わっていってほしいと思います。27節には、地の果てのすべてのものが思い起こし、主に帰ってきますように、国々のあらゆる部族もあなたの御前にひれ伏しますようにとあります。すべての人が神様を知り、すべての人が神様に帰ることができるように、 いろいろなところを人生の中通っていきます。私たちの身の回りだけではなく、社会でも世界でも痛みがあります。そのところでどうやって神を知るのか、迷うのではなく神に求めましょう。そして神が答えてくださる、そのことを信じるときに、すべてのものが神様に返り、神様のもとで神様の御心を知っていくことができるようにと願っていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちはいろいろなところを通りますが、神様、あなたは遠くにおられない、近くにおられることを覚えていくことができますように、私たちに祈りを、賛美を与えてくださった方が、祈りを通し賛美を通し、こうして特別なゲストを通してまた励まされることを覚えて、心から感謝をいたします。あなたは遠くにおられない方だと、あなたは私たちの言葉も言葉にならない思いも聞いてくださると信じることができますように、それぞれのうちにある祈りと願いに合わせます。すべてをイエス様、あなたの御手に委ねます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージ一生懸命聞いてたんですが、あの説教台の栄光が常しえまでとか、その辺の雰囲気がなんか よく感じませんでした。あ、別に批判してるわけじゃないですか、ね。新聖歌の、いいですよね、新聖歌218番を歌って神様を褒めたたえましょう。